ヤギだけの島。緑子島、ヤギだけが住む島になってしまいました。為朝はお母さんと一緒に、しんちゃんの家族が残していってくれた山の炭焼き小屋をねぐらにすることになりました。これからは自分たちの力で食べ物を探していかなければなりません。お母さんは為朝に柔らかくておいしい草がたくさん生えている場所を教えてくれました。だけど、知らないところは決して一人で行ってはいけません。それと、もし見知らぬ人が島に上がってきたら、すぐに知らせに来るんですよ。お母さんは為朝が野ヤギとして生きていくための知恵を授けました。僕、隣の義経と仲良しになったんだ。だから心配ないよ。為朝は弾んだ声で言いました。活発な為朝は、隣に住むやんちゃな義経といつも一緒に港の岩場へ降りたり、高台へ登ったりして遊ぶようになりました。緑子島が無人島になってから1年が過ぎました。するとどうでしょう。それまで誰一人として寄りつかなかった緑子島に、次々と人が遊びにやってくるようになったのです。魚を釣りに来る人、写真を撮りに来る人、絵を描きに来る人、キャンプにやってくる人。そんな時、為朝や義経は浜辺に降りることができないで、山の上からただ人間たちの様子をじっと眺めているだけでした。人間なんて勝手なもんだな。島にやってきて、空き缶や瓶を投げ捨てて帰っていく。昨日も合併が岩場で遊んでいて、羽に釣り糸が絡まって怪我をしてしまったと泣いていたよ。無人島になってのんびりと過ごせるどころか、かえって心配事が増えたよね。為朝と義経はお互いに人間への怒りを言い合うようになってきました。そのうちにヤギの角を取りに来る人間まで現れるようになってきたのです。ヤギの角を釣り針につけると波の上で光るらしい。すると、魚がおいしい餌だと思って食いつくんだって。だから、捕まらないように気をつけなくてはいけないよ。為朝は震えるような声で言いました。すると、義経も、そればかりじゃないんだ。野生になったヤギを研究の材料に使うと言って、捕まえに来る人間さえいるんだ、と息に立って言いました。一頭、二頭。今日も仲間が人間に捕まり、姿を消していきました。為朝たちはいつの間にか人間を恐れるようになり、船が近づいてくると、自分たちの身を守るために、山の中に隠れてしまうようになりました。為朝は小鳥のさえずる林の間を駆け回りながらたくましく巣立っていきました。無人島になって3年目、為朝はたくさんのヤギのお父さんにもなっていました。小島に残された20頭のヤギたち。3年目には50頭に増えました。さらに5年目には100頭、10年目には600頭にも増えました。それまでヤギたちは緑の木の葉や柔らかい草の生い茂る島で、食べ物には困ることがありませんでした。けれども、ヤギの家族が増え、群れを作って餌場を探し歩いていくうちに、だんだん島から緑が消えていくようになりました。食べ物が足りなくて 痩せていくヤギを増え始めました。そのうちにヤギたちが崖に生えているわざくな草までも食べなくては生きていけなくなりました。崖の土が崩れ始め、島は赤い地肌を見せ始めるようになりました。このままではみんな飢え死にしてしまう。なんとかしなくては。長老となった為朝は悩んでしまいました。為朝は義経に伊佐坂を守るための相談をしました。それぞれの家族の餌場を決めたらどうだろうか。家には3、40頭の一家族がまとまって歩く。だから餌場をきちんと決めてあげれば、草や葉を大切に食べていくだろう、と為朝は考えたのです。それはいい考えだ。でも、他に新しい餌場を探してみたらどうだろう。例えば、島の西側の崖、あの天狗岩の上には柔らかそうな草がたくさん生えているのが見えるじゃないか。と義経は目を輝かせました。でも、あの崖は土が柔らかいし危険だ。それに崖自体の山道もまだできていないし、為朝は首を振りました。次の日、義経は、ヤギが登る道ができるかどうか確かめてくる、と家族に言い残して天狗岩に向かっていきました。それを知った為朝は、義経の後を追いかけました。崖はまるで包丁で切ったような鋭い急斜面でした。目のくらむような崖の下では、広い波が渦を巻いていました。義経は黙々と岩を登り始めていました。為朝は下から叫び続けました。義経、戻ってこい。無理をするんだ。義経が崖の中ほどまで行った時、足をかけた小さな岩が崩れ落ちました。あ、崩れる。危ない。為朝の胸がドキッと震えたとき、ギャー。鋭い悲鳴が響き渡りました。義経の体は岩にたたつきられながら、崖を転げ落ち、波の渦に巻き込まれてしまいました。義経、義経。為朝は義経の名を呼び続けながら、岩場に泣き崩れてしまいました。恐ろしい知らせ。バタバタバタ、為朝のところにカッペがやってきました。また緑親島の役所で、緑小島のヤギ狩りの相談を始めたよ。カッペは羽をたたむと急いでいました。緑小島のヤギを全部捕まえることが決まったんだ。どうやって捕まえるか話し合っているんだ。やっぱりそうか。捕まってしまったら、私たちや人間に何をされるかわからないな。そう言うと、為朝はため息をつき、緑親島をにらみつけながら考え込んでしまいました。黒潮はまるで銀色の帯を伸ばしたように、ゆったりと流れていました。為朝はその時、お母さんの言葉を思い出していました。ヤギはね、子供の頃は住む場所や環境が変わるだけで生きていけなくなるんだよ。私たちの心はすごく優しくできているからね。今、緑小島には生まれて間もないヤギの子供が50頭ほどいます。子供たちは守らなければ。為朝はぽつりとつぶやきました。その夜、為朝はヤギ家族の代表者を集めました。 いよいよ人間どもが私たちを捕まえに来るそうだ。そこでどうしたらいいか、みんなの考えを聞かせてほしい。ヤギたちは顔を見合わせました。怒りと驚きのざわめきが起こりました。そのうちにだんだんと静まり返っていきました。岩場に砕ける波の音があたりの草木を震わせているだけです。やがてヤギたちは自分たちの思いを言い始めました。捕まるなんてごめんだ。捕まったら実験材料にされるかもしれないぞ。みんなで戦おうではないか。いや、無理だ。逃げた方がいい。為朝は仲間たちの言葉を黙って聞いていました。仲間たちの明日の命さえどうなるかわからないことを思うと、悲しくなってきて何も言えなかったからです。張り詰めた話し合いの時間が流れていきます。しばらくして為朝はゆっくりと口を開きました。私たちは緑小島で今までのびのびと過ごしてくることができた。その間、つらいことや危ないこともたくさんあった。だが、それらを乗り越えることができたのは、みんなのおかげだと思っている。本当にありがとう。為朝は星空を見上げました。生暖かい夜風が頬を撫でていきました。人間の身勝手さには腹が立つばかりだ。人間に捕まったら何をされるかわからない。だが、どんなことがあっても子供たちだけはしっかりと守っていかなければならないと思っている。為朝は仲間を見渡しました。そうだ、当然だ、賛成。ヤギたちの間から力強い声が飛んできました。